Hi everyone! Thank you for joining me today! はい、皆さん、ロサンゼルスのまさみライトです。昨日はね、朝だけすごいどーっと雨が降ったロサンゼルスで、まあこのカリフォルニアの南部一帯って結構雨が降ったっぽいんだけども、まあそうしてね、まあ、今日はまあ晴れ時々曇りみたいな、そんな感じでね、やっぱりちょっと寒いかなと思ってると、まあディーバって子がいるのよね。よく私がレコーディングをするときに背景でよく歌を歌ってくれる、ね、そのディーバがやってきたら外でレコーディングしようかなって思ったら、ディーバがやってきてすごい泣いてたっていうか歌を歌ってたんですよね、まあ、鳥さんの話ね皆さん。でそして録音しようと思ったらさっさとどっか行っちゃったみたいな感じで、まあそのままお外でね録音をさせていただき、あ、帰ってきた帰ってきた、この子この子この子この子もうね、歌を歌うのが好きだと思うんだよねっていうぐらい、まあ本当いつも綺麗な声でね、でうん、この声聞いててすっごいうっとりするんだよねっていう感じで、まあそんな風に私外でレコーディングしたらなんて私に託してた主人はまたいきなりスプリンクラーの水のチェックして水の音も入ってくるし、大合唱ということで進めていきたいと思います。今一瞬スプリンクラーのチェックに私も行ってきました。なぜなら私がねお友達がいただいたレモンバームがあって、そのレモンバームがもう半分しなれてきていてね、やばい、なんで水がかかってないんだろうって、もう確かでも昨日雨降ったよなと思いつつ、まあ、主人にもしかしてスプリンクラーさ再度ちゃんと起動してんのって言って、でそしたら主人が慌ててチェックに行ってたんだけど、まあ、でも絶対に主人はスプリンクラーにだけ集中するので、まあ、案の定行ってみたら私が大切に今バームちょっとちゃんと見てねって言ってたバームを全然寄せることなく水が全然当たってなかったんですよね。なので今移動してきたところです。人ってね、自分が何にフォーカスを置いて何を見てるかによって、まあ、全然なんていうのかね、得るものが違ったりもちろんするわけじゃない。または自分が何を求めてるかによって、まあ、人はそこに向かっていくわけよね、まあ、これは目標の時でもよく聞かれる話なんだけれども、まあ、今私のディープシーを受けてる皆さん、そのディープな部分で自分が何を普段意識にしてるのかってことを学んでいるんだけれども、まあ、一般的にねお話をしていくとね、皆さん例えばカフェとかどっかお店に行ってね、まあ、その人たちが見る視点っていうもの、何に興味があるかによって目に入ってくるものが変わってくるわけよね。同じ場所にいても全く違うことを感じるって。でだからこそ同じ共感ができる人たち、同じ感性であったり同じ価値観の人たちっていうのは共鳴がすごくできるので、あ、そうだよねってね、でそこでやっぱりいろいろ話題が盛り上がるわけよね。そこでね、皆さんが目指しているライフスタイルであったり、あ、こういう人になりたいなとか、こんな生活をしたいな、こんな人生を送りたいなと思ってる人たちと、皆さんの持ってる観点が共鳴とか共感できるかによって全然価値観が変わっていくと、いくらでも自分の目指してるところに向かってすごく自分自身の意識を上げることができるわけよね、まあ、だからこそロールモデルっていう存在はすごく大切で、まあ、すごく大切でっていうよりもものすごく、まあ、近道っていうかいい、まあ、エグザンポーなんだよね。そこでね、よく私をロールモデルにしてくれてる人たちを見ても、やっぱり自分が何を求めていて、まあ、どういうところでね目指してくれていたり、でそこにやっぱりどんどん行き着いていたり、まあ、大抵の皆さんって女性とか母としてとか妻としてとか夫婦間とか起業家としてとかね、私はなんかどれも人生の中にたくさん入れ込んで体験したいって多分思ってきたと思うのね。だからこそいろんな体験をしていて、でそこのねいろんな部分をそのパーツパーツを見て目標にしてくださってる皆さんであったり、ロールモデルにしてくださってる皆さんには、まあ、本当にその部分に、うん、共感とか 同じように感じることができるようにっていうのを多くの人が目指していくと、ものすごく進みやすくなる。だからこそロールモデルって大切なんですよね。まあ、それはね、私にもね、たくさんロールモデルの方がいました。いろんなミリオネアの方に出会ってきたことによって、彼ら、まあ、男性も女性もね、その人たちの考え、生活の在り方、まあそういう中では、私はそうイギリスとか日本とかアメリカとかニューヨークに家を持ってるカオルさんってね、素敵な方がいて、ものすごく仲良くさせてもらっていて、でもその方に最初の時って、ある一枚のフライヤーっていうチラシを見た時に、私はこの人と会って話をしてみたいってすごく思ったんですよね。もう国際結婚もしてるし、でも事業家としてね、すごく大活躍してる方なので、私はこの人に近づいてみたい、会ってみたい、話をしてまた見たいって、たった一枚のチラシを見た時にそう思ったら、本当に数年の間に、私が通訳をね15年やったビリオネアがちょうどね、彼女のことを紹介してくれて、それから、まあ、本当にいろいろとね教えていただき、もう私よりもね20歳以上も年上の先輩になるので、ものすごくやっぱり多くの人が憧れる存在でもあるのよね。今ね話をしてたらね、ものすごくちっちゃな小鳥がね、まあ、胸の部分かな、体の下の部分がものすごい綺麗な、本当本当にもうね、水色、空色っていう鳥さんがね飛んできて、わあ綺麗な子がいるんだと思ってね、今感動しながらお話をしてたんだけれども、まあ話を戻していくとね、まあ、そんなロールモデルさんがいたことによって、私も彼女のね家に招いていただいたりとか、家族で彼女たちの別荘に行ったりとか、まあ、パンデミックの時は彼女たちがアメリカに入ってこれなかったっていう時は、私たち家族で行って彼らの別荘をねチェックしに行ったりとかして、まあ、ついでにね1週間近く、まあ、数日かな、家族でその別荘に滞在させてもらったりとかして、もうパノラマビューですごい綺麗な景色の別荘を持っているのね。そんなところでね、一緒にステイしながら、朝もうほんとパジャマのまま一緒に紅茶を作ったりとかねしたりしていくと、彼女がやっぱりどんな風に紅茶を作っているのかとか、どんな風に時間を過ごしているのかって、全く皆さんが見てくれている、まあ見てくれているっていうのは、私のインスタとかフェイスブックを見てくれている、まあ、まさにそのままなんですよね。まあある意味、あこれすごく素敵だなと思うところ、そういうところをね自然に取り入れて、自然にやっぱり真似していて、まあ、デュプリケーションって言うんだけど、これをね、そうすることによってやっぱりその人に近づいていくっていうように、まあ、自然に私もまだまだまだまだだけども、もう自分の中ではもう本当にそこに近づきたいと思ってた通りのステップをやはり歩んでるんですよね。そういう人たちがやっぱり何人もいて、あこの人のこの部分素敵だなとか、でこの人のこの部分素敵だなってところを、まあ、ある意味憧れる人がいるってすごくラッキーなことだと思うのね。だからこそね、ものすごく何を感じて、どんな風にこの時間とこういった例えば紅茶一つにしてもエンジョイしてるんだろうっていう風に思ったりしました。だからこそね、多くの皆さんがロールモデルとして私を見てくださってるのも本当にありがたいことで、それはまさにね、つながってるんだと思うんですね。なぜならこういったもう先にね成功とかを収めた人たちを見て、私もそう思って、で私を見てそこにねたどり着いていったり、できるだけ近づこうとしてる人たちに、またそれを見て誰かが同じように、あこの人みたいになりたいって思うようにね、そうすることによって、やはりこういった思いとか魂とかアクションとかスタイルっていうのはどんどん語り継がれていって、永遠に残っていくものなんだなっていうふうに思うんです。やっぱりね、すごい大切なことなんだなっていつも思うんですよ。だからこそ思いとか考え方にしてもそうなんだけども、できるだけその近い考え方になるようにとか、そこもね皆さん、まあ、本なり何なり読んでみるもとのことか、この人がやってることっていうのをね、コピーデュプリケーションしていくっていう、まあ、デュプリケーションのあり方も自己流に変化させるんではなくて、まずやってみるって、なぜなら自己流に変化した途端に全く違うものに変わったりするわけよね、ある意味。 今日はね、本当はね、どうやったら諦めない自分を作ることができるかって、前にもやっぱりこのお話ってテーマにして話したんだけど、そんなお話をしようと思って、実は録音は始めたんだけど、外を見ていて全然違う話になったのね。でも大抵この違う話ってシグナルがバーンと降りてくる感じで、今日はこんな話だよって絶対すり替えられたりするんですよ。じゃあ諦めない自分の部分でね、ちょっと入れていくと、そういう私がロールモデルにしてきた人たちっていうのは、もう本当に明確なビジョンがあって、目標っていうのがあって、それをねやっぱり楽しく進めている人たちが多かったです。やっぱりね、なんていうのかな、例えばサボりたい人が見たら、成功してきた人たちってね、ある意味それは成功っていうのはお金だけじゃなくて、まあ、女性としても起業家としても男性としても父としても、まあある一人の人としてもね、お金だけに限らず、人はやっぱりなりたい自分っていうのがあると、必ずやっぱりそこに向かって明確っていうものを見ていくわけじゃない。でよく多くの人が強く願うことっていう話するんだけど、私は力みすぎないでねってもよく言ってます。なぜなら、強く願うことの強くっていうところを、やはりどう捉えるかってすごいね、ここもまた感性になってくるかなと思うんですよね。なぜならリラックスした状態で明確なビジョンを持って、私は絶対これを得ることができるとか、こういう人になれるとか、こういう環境を作れるって自信がある時ってゆったりしているので、それを得た時もそれをどう拡大していくかってところに意識が向いていくのね。でもものすごく強く力んで絶対こうなりたいってなって言ってて、でそんな風にしていくと、なった時に、到達した時に、今度はそれを今度は失わないかって心配する人たちが多いのね。一度得たものってそんな簡単に失うことはできないけれども、でも道を外れたり考え方がね、ずれたりとかしていくと、一瞬にして、まあ、財産とかそういうものって失いやすくなります。でもね、やっぱり気づいてきたもの、自分の考えとか自分の思いとか意識っていうのは、そう簡単に崩れることはないので、そこをねしっかりと積み上げていく。でそうすることによって、諦めない自分を作るよりも、諦めるってことが頭に浮かばない自分になるってことがとっても大切なんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、年から年中私のところにもう絶え間なく来るのは、どうしたら夢を叶えられますか、どうしたら諦めない自分できますか、どうしたらやり続けることができますかっていう人たちがいっぱいいるので、まあ、ラジオ聞いてねっていつも私は答えています。まあ、でもね、そこで今言ったみたいに、自然にねできるって、諦める諦めないの話じゃなくてね、もうそれ以前の自分を作るって、さっき言ったようにすごい大切だと思うのね。なぜなら、まあ、私18年前にカリフォルニアに引っ越してきて、うちの主人がのね、うちの主人の転勤で引っ越しをすることになって、まあ、でもこの転勤は絶対大切なものって私もすごい分かっていたので、あえて、まあ転勤をしようって決めたんですよね。子供たちの未来のため、主人のプロモーションのため、私もね、まあ結構年配の親がいたので、もっとやっぱり孫たちと一緒にいたいって気持ちもやっぱりあったし、カリフォルニアに行くよりはできるだけ沖縄長くって、まあ、思ってたのもわかるし、でもそれ以上やっぱりなかなか伸ばすことができなくて、だからね、家族にはね見方を変えてもらいました。夏休みに1ヶ月は必ず沖縄に帰省する。そうすると毎日やっぱり孫たちと一緒にご飯を食べて一緒に寝てってやってると、まあ、大抵計算していくとほぼ毎週末1回週に1回は会ってるようなもんなんだよっていうことでね。まあ、そうしてね、なかなか諦めのつかないいい両親たちにもそういうお話をするとね、だいぶ、まあ、納得をしながらね、まあ、少しずつ、まあ、諦めっていうか、まあ、現実を受け入れるってことをやってくれたんですよね。まあ、そんな中でね、主人がカリフォルニアに引っ越しをする1週間前にがんっていうことが分かって、でそれで前にもちらっとお話したと思うんだけど、その時にね、全く見知らぬ土地でそのがんの治療とかがんの手術をまずしなきゃいけないわけじゃない。そんな中でね、やっぱり子供たちはね、すごい主人は子供たちにすごい心配をしていたんだけれども、話したら子供たちは大丈夫、マミーがいるからって、 ラリー心配しないで、お母さんが治してあげるよって言うんですよね。まあね、お医者さんが治してくれるんだけど、まあ、お母さんが治してくれるよっていうのは、お母さんはお医者さんがやることとさらにまたプラスお母さんができることをすごいいっぱい知ってるから、お母さんの言う通りにして、そしたら大丈夫だから心配しないでねっていうふうに子供たちは主人に言って、まあ、すごくなんか悩んで、子供たちにどう伝えようかって言って、まあ、いろいろと考えたと主人はなんかすごいあっけに捉えたっていうんですか、そんな感じでね、すごいなんかの反対に励まされてびっくりはしてはいました。まあそんな時にね、私はすごく思ったのが、諦めるとかマイナスのこととかそういったことをまず自分が考えたらもうその場で終わっちゃうし、どうしたらこの状況をよくできるか、どうしたら彼が治るか、どうしたら家族みんながハッピーになれるかっていうことだけを考えていたので、ダメかもしれないとかマイナスに考えるってことがすごくなくて、だからこそ何かを諦めるっていうよりも、とにかくやり遂げる、とにかくやり遂げるっていうことだけすごく私はそこに集中をしていたので、だからこそその時の思いとかっていうのはいろんなところですごく、まあ、なんていうのかな、課長っていうか役に立って、だからこそ多くの人がなんていうのかな、言い訳とかできない理由を探したりとかするときに、まずその言い訳を探す自分からやめようって、でその言い訳を探す前に言い訳をしない自分の環境を作ろうっていうことをね、いろんな人たちによく言ってます。まあそれ以外にもね、諦めない自分っていうものは、前にもエピソードでも話したように違うこともあるし、そして今日冒頭でお話をしたように、やっぱりロールモデルになる人たちがどんな生き方、どんな考えで毎日どういうふうなメンタリティで過ごしていくかっていう、せっかくそういうロールモデルがいるのであれば、そういう人たちの意識をもうとにかく自分も実践するっていうふうにして、強い自分っていうよりか、できる自分っていうよりも、まさにね、本当に自分がもっと自分を好きになる自分作りっていうものを皆さんもね、意識に入れていくといいんじゃないかなって思います。そういうことはね、楽しくもできます。いやいやながらやっていけばそれがストレスになるってね、有名なのパブリックスピーカーの人が言ってたように、愛を持って毎日それに対してワクワクして過ごしていれば、それがいつしか熱意となって、やっぱり自分の中に燃えるもの、燃えるものっていうものはそう簡単に火は消えないので、多くの成功者の人たちは皆さんいつも言います、誰が問題なのかあった時に絶対自分だよって、環境でも何でもなく本当に自分なんだよってことをよく皆さん言うんだけど、まさに自分の中に火をつけるっていうように、それはやっぱりね、愛を持ってジェネレートしていくとね、火ってつくんですよ。で、火っていうのをつける時に、私たちって焚き火する時だって小さな火種だからやっていくわけじゃない。それもやっぱり愛情を持って、あなたがどんな毎日を過ごしているかによって、それが一つの炎になる。で、愛っていうのは愛の炎って言ったりするわけじゃない。だからこそそれが一つの炎になっていて、あなたの中に常にあるか、それをあなたが踏みつけるか消すかみたいなね、そのどっちかになっていくと思うので、絶対にね、自分は愛の炎を持って生きる。できたらこの人生絶対ね、楽しく生きた方がいいんだって、みんな。だからね、もう悩んだりいろいろするよりも、できるようにするにはどうしたらいいかって、まあ、毎日ラジオ聞いてください、まあ、そう言いながら昨日一昨日とかね、話してないんだけども、この間はブログ書きました。で、ついその翌日はね、はい、皆さんのインスタライブをしたので概要欄に入れておきますね。ということで、今日のタイトル何にしようかな、後で考えるね。 Anyway, thank you for listening. I hope your life will be much better than you think. もう皆さんがね、思ってに以上に人生が良くなるように、まあ、絶対良くなると思うのね。なので今日も信じて、あなたの一日をスタートしてみてください。 Thank you, promise me, love your life.あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。Thank you, thank you, thank you. All have a beautiful day. それでは、ロサンゼルスのマサミライトでした。